恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。皆様、この一週間振り返ってどんな一週間を過ごされたでしょうか。皆さん、頭の中でちょっと一週間を振り返ってみてください。先週の日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、金曜日、土曜日、そんなに早く思い出せないと追いつけなかったかと思いますけどですね。みんなそれぞれ一週間、様々なところで様々な思いで様々な出来事に遭遇しながら歩まれたと思います。ある方はいつもと同じ本当に平凡で穏やかな一週間だったでしょう。またある方はもう一週間ずっと風邪で辛い思いで高い熱で苦しんでいた、うなっていたという方もいるかもしれません。またある方は波乱万丈のですね、一週間だったかもしれません。また教会の中には本当に大きな悲しみをこの一週間経験された方もいらっしゃいます。私たちは今日開きました聖書から、実はイエス様の一週間を見ることができるのです。30年間イエス様は故郷ナザレで隠れて過ごされていました。大工をしながら30年間はナザレで、いよいよ30歳になってバプテスマのヨハネという人が洗礼を授けているという、それを合図にするかのように、いよいよ立ち上がって公の生涯、公生涯と言われますが、その生涯に入られました。ヨハネはその公生涯に入られたイエス様の最初の一週間を私たちに見せてくれるのです。今読んでいただいた一章の19節からがその第1日目です。そして2日目が29節からその翌日と始まります。そして第3日目が35節からまたその翌日、そして41節から実は、その前の日、2人のヨハネの弟子がイエス様のところに行って泊まって、そして朝、41節からが第4日目、そして第5日目が43節その翌日、第6日目が飛びまして何も書いてありませんで、2章の1節に行きますと、それから3日目に、わざわざ非常に不思議なところです。1週間を私たちに見せるかのように、順々に順々に追いかけながらイエス様の最初の1週間を紹介するのです。ヨハネだけが私たちに紹介する公生涯の初めの1週間。さて、皆さんと一緒に学んできましたヨハネの福音書の1章の1節から18節までは序論、始まりの部分でした。いよいよ今日から19節からのところで本論に入っていくわけです。そしてその本論の最初にイエス様の最初の7日間が描かれるわけですが、そしてその第1日目にイエス様が登場するかというと、まずバプテスマのヨハネという人物が登場します。皆さん、旧約聖書の一番最後の本は何ですか？旧約聖書の一番最後はマラキ書です。そうです、マラキは紀元前400年ぐらいの人、すなわちこのマラキがマラキ書を書いて予言をして、それから聖書は、旧約聖書の書かれるのは終わりです。すなわちそれからバプテスマのヨハネが登場するまでの400数十年間、神様から新しい語りかけはストップしたのです。神様は沈黙されたのです。しかし、 何もなさっていなかったというわけじゃなくして、着々とイエス様がいらっしゃるための準備を進めておられたのですが、しかし神様の声は届かなかったのです。ところが、400数十年の沈黙の後に突然、エルサレムの町の中ではなくって、赤ちゃけたユダの荒野で、一人の男が異様ないでたちで登場し、荒野で叫んでいるというですね、ニュースが国中に広がっていったのです。不思議ないでたち。ラクダの毛の着物を着て、腰に革の帯を締めて、そして荒野で生活をしながら、イナゴと野蜜を食べて生きている男。そして、荒野で叫んでいるその男の声は、言葉は非常に厳しくてですね、人々の心を刺し貫くような強い説教。歯に衣着せぬ説教で、人々は震え上がるようにして、しかし、その厳しい説教に惹かれるようにして、なんと国中から群衆がヨハネのもとに集まってきたのです。そしてヨハネに罪を指摘されて、その罪を悔い改めて、その悔い改めの印としてバプテスマを受けなさいと、ヨルダン川で次から次へとバプテスマを授けていたのです。国中の注目を浴びたこの新しい預言者の出現に、一体この男は何者だというわけで調査団が送られました。エルサレムのお偉方、宗教的なお偉方が調査のために何人かの人をイエス様のところに送ったのです。そして問わせたのです。あなたはどなたですか？私たちが待ち焦がれていた救い主、イエス・キリストですか？ヨハネははっきりと答えます。私はキリストではありません。では、あなたは一体何ですか？あなたはエリアですか？エリア。マラキ書の、旧約聖書の一番最後の本、マラキ書の4章の5節、もう一番マラキ書の最後のところに、主の大いなる恐ろしい日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わすという預言がありました。ですから、人々の中に救い主が来る前に、まずエリアが新しく登場してくる。エリアが蘇って出てくるというですね、そういう人々に噂が伝わっていたのです。そして、まさにエリアかと思うヨハネは服装をしていました。そのアウトラインのところに書いておきましたが、2の、何行目ですか？第二列王記の1章の8節にエリアの服装を描写して、毛皮を着て腰に革帯を締めた男。なんだかエリアは、バプテスマのヨハネはエリアの服装を真似してるみたい。同じ服装を持って叫ぶのです。しかし、ヨハネは、そうではありませんと否定します。するとまた調査団はヨハネに質問します。あなたはあの預言者ですか？あの預言者ですか？不思議な聞き方です。あの預言者、私たちはあの預言者と言われても全然わかりませんけど、ユダヤ人たちはすぐにわかるのです。あの預言者っていうのは、新明記の18章の15節に出てくる神様の約束預言です。あなたの同胞の中から、私のような一人の預言者をあなた方のために起こされる。モーセの言葉です。モーセは神様から言葉をいただいて、モーセのような一人の預言者が起こる。ですから、人々はモーセのような預言者が登場するということで待っていたわけです。あなたはあの預言者ですか？違います。ヨハネは次々と違います。そうではありません。キリストではありません。と否定するのです。とてもこの否定の言葉は強い言葉で違います。私はそんなものではない。と否定するのです。聖書の中で この強い強い否定っていうのは、実はただ否定だけじゃなくして、逆に強い肯定という意味も含まれています。違います、違います、違います。そうではありません、ありません、ありませんと強く否定することによって、実はヨハネは、私ではないんです。私は違います。私はそんなものではありません。でも、私の後から来られるお方。そのお方こそその方です。そのお方こそぜひあなた方目を向けてください。聖書の中によくこうした強い否定によって強い肯定をですね、表すという表現が出てきます。例えば、いくつかの例を挙げますと、マタイ伝10章にイエス様が12人のお弟子を伝道に送り出すところがあります。伝道に送り出すとき、イエス様は命じました。金や銀や銅貨を持たないでいきなさい。旅行用の袋を持たないでいきなさい。二枚目の下着を持たないでいきなさい。靴も持たないでいきなさい。杖も持たないでいきなさい。何持っていくんですか？どんな格好していくんでしょうか？でも、イエス様は何も予備のものは、不必要なものは持たないで、身軽にそのまんまで行きなさい。どういうことですか？実は、かえってその持たないで、持たないで、持たないで、持たないでという言葉で、一つのことを強調しているのです。主が必要なものを備えてくださる。神様にだけ信頼しなさいということをそれで教えるのです。否定によって別のもう一つのことを強調するわけです。例えば有名な話、美しの門に座っていた足苗が、ペテロとヨハネがやってきたので、目を止めて何か恵んでくださいって言うと、ペテロははっきりと断言しました。金銀は我になし。これは私たちも言えますね。金銀はなし。さよなら。しかし、この否定は、実は強い肯定を表してたわけです。金銀は私たちにはありません。でも、あるものがあります。私にあるもの、ナザレのイエスの御名によって歩け。私にはないということによって、実は、別のあるもお方を指さしたのです。もう一つ否定によって肯定を表す実例として、ローマ書に出てくるその表現があります。ローマ書の3章のところでパウロは、繰り返し繰り返し、義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆、共に無益なものとなった、善を行う人はいない、一人もいない。ある宣教師がそれを間違って、街角で大きな声で叫んだという有名な話がありますね。美人はいない、一人もいないですね。美人はいるでしょうけど、義人はいない、いない、いない、いない、いない。このいない、いない、いない、いないの強調繰り返しによって、実は別のことを指さしたのです。すなわち、3章の24節。ただ、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。もう徹底的に私たち人間には、ない、ない、ない、ない、何もないのだ、いいものは何もない、と強調しておいて、それでぺっちゃんこになって、ああ、もう絶望だじゃなくして、私たちには何にもありません。でも、ただ神の恵み、憐れみによって、プレゼントとして、値なしに、何にもなしに、支払うことなしに、私たちは罪許されるのですということの強調につながっていくわけです。私たちも、どうでしょうか。否定すること、すなわち、ないないということにおいて、私たちも負けていません。しばしば私たちも、否定的な言葉を使います。私はダメです。才能もありません。信仰も本当に不信仰なものです。愛もありません。性格もよくありません。お金もありません。力もありません。顔もよくありません。若い時のような力ももうありません。髪の毛も残り少なくなりました。ないないないない。ところが私たちのこのないないないないの強い否定から反対の強い肯定がなかなか生まれてこないのです。ないないないない。結論は、 だから私は何もできません、だから私はもうダメです、だから私はもう絶望です、だから私は劣等感で沈むばかりですと、ないないないないで沈んでいっちゃうのです。聖書が言う強い否定が肯定につながるっていうのと、私たちのないないない、どうしてこんなにも違いが出てくるのでしょう。私たちの否定っていうのが、しばしば人と自分を比べてのないないだからです。また自分で自分を見つめてないないないないと数えてしまうから、そこから何も肯定的なものが、積極的なものが生まれてこないのです。すなわち生ける誠の神様の御前で、生きていらっしゃる誠の神様の前で、徹底的に自分自身が本当に何もないものであることを示されることなしに、中途半端にいい加減なところでないないないない、実は神様の前で御言葉に照らされて、徹底的に自分の姿が示されながら、その中で自分は何にもありません、私は全く絶望的な状態にあります、そこまで追い込まれることなしに、ただないないと自分で判断してしまうから何も生まれてこない、かえって劣等感やそねみや妬みや焦りや争いや失望や絶望が出てくるだけなのです。ぜひ私たちも生ける誠の清い神様の前で、徹底的に自分が何もないものであることを示された上で、しかしその徹底的な否定の中から、実は真の光が、真の力が、真の姿が浮かび上がってくるのです。さて、バプテスマのヨハネはとても強く自分を否定しました。私はキリストではないし、私はエリアではないし、私はモーセのような預言者ではないし、私は何者でもない。では、ヨハネは自分のことを何だというのでしょう。三つのこと。第一番目にヨハネは、私は声だと言いました。声。23節。彼は言った。私は預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の声です。イザヤ書の40章の3節4節からの引用です。荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ。すべての谷は埋められ、すべての山や丘は低くなる。ヨハネは、この言葉を引用しながら、私は荒野で叫んでいる者の声です。皆さん、自分を声だと呼んだのです。今でこそ私がここで声を出してますから、その声が向こうで録音されていますので、声は残るわけです。しかし、本来声というのは発せられたら、それで消えていくんです。声っていうのは、言葉を運ぶための道具です。そして声は、言葉を運んで届ければ消えるのです。例えば、今私の心の中に一つの言葉が浮かんできたとします。しかし、私の心の中に言葉が浮かんできても、それに、その言葉を声に乗せなかったら、皆さんに届かないわけです。今、皆さん、私の心の中に声がある、言葉があるんですけど、何という言葉があるか、江川兄弟、あなただったらわかるでしょう。長いお付き合いですから。わからない。なぜ？言葉が声に乗せられないからです。しかし、私の心の中にある言葉を声に乗せます。例えば、皆さん、ぜひ、今日の午後1時からの2000年イスラエルの旅の集まりにいらしてみてください。イスラエルに行けないなと思う人でもいいから来てみてください。今日はすごい素敵なプレゼントもあるんです。素敵な地図を用意してますから、ぜひその地図をもらうためでも来てくださいなんてですね。本当のことですよ、これ。今、心の中にある言葉に、言葉を声に乗せて語りました。でも、 今語った私の声は消えましたけど、言葉は皆さんの心に届いたでしょ？
いや、ごめん、聞き落とした。先生の声だけちょっと印象に残ってるけど、いつ聞いてもいい声や、なんとかですね。自分が言っちゃどうしようもありません。ぜひ、声は忘れるんです。言葉が残るでしょ？そうなんです。ヨハネは、その声だと言ったのです。言葉を運び、言葉を他の人たちの心に残して声は消えていく、その声の役割、私は声だ。まさにヨハネはイエス様、言葉なるお方、言葉という名前を持ったイエス様を本当に運ぶ声の存在、そして言葉さえ人々の心に運んだら私は消えていきます。ヨハネは言葉を運ぶ声として、また同時に高いところは低くされ、低いところは埋められて、王様が、イエス様が、その心の中に入れるように、まさに心の整地をする働き。高慢なものは砕かれ、自己卑下しているものは上げられて、まっすぐにイエス様をお迎えできる準備をする声の役割だというのです。バプテスマのヨハネは、第二番目に自分自身を、私は水でバプテスマを授けるものですと自己紹介しました。調査団がヨハネに聞きます。25節。彼らはまた尋ねていった。キリストでもなく、エリアでもなく、またあの預言者でもないなら、なぜあなたはバプテスマを授けているのですか？ヨハネがヨルダン川でバプテスマを授けていることが、当時の人たちの目からは非常に不思議におかしなことに見えたのです。なぜかっていうと、当時のユダヤ人というのはバプテスマを受けませんでした。バプテスマっていうのは、外国人がユダヤ教徒になりたいとき、異邦人がユダヤ教を信じてユダヤ教徒になろうとするとき、まずユダヤ教徒になる、ユダヤ人になるための儀式として水のバプテスマがあったのです。ところがなんと、ヨハネはヨルダン川のほとりにやってきたユダヤ人に向かって、マムシの末よって言って激しい言葉でもってその罪を指摘した上で、悔い改めのバプテスマを受けなさいと言ってユダヤ人にバプテスマを授けて始めたのです。今までなかったことを始めたもんですから、調査団は、なぜあなたは水でバプテスマを授けるんですか？ユダヤ教ではしないことです、それは。あなたは何か新しい宗教の一派を作ろうとしている、教祖になろうとしているんではないか？あなたは一体何者なのだ？というのです。しかし、ヨハネは、そのことについては答えないで、ヨハネはこう言いました。26節。ヨハネは答えていった。私は水でバプテスマを授けているが、あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます。その方は私の後から来られる方で、私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その後で実は、33節の一番最後のところで、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。あなたはなぜ水でバプテスマを授けるんですか？いえ、私はただ水のバプテスマを授けるんですが、私の後から来る方は聖霊でバプテスマを授けるお方ですと言うのです。ヨハネはそのようにして聖霊でバプテスマを授けるお方、イエス・キリストを指さしているのです。イエス様こそ、私の後から来るこのイエス、救い主キリストこそ、人々に聖霊を注ぎ、その聖霊は、水はただ体をただ濡らすだけです。でも聖霊はその人の心の中に入って、その人の内側を清くして、その人の内側に新しい命を作って、その人を全く作り変える、そのような働きをする聖霊のバプテスマをなさる方です。イエス・キリストを信じるとき、人はそのとき聖霊のバプテスマを受けて、本当にですね、聖霊によって作り変えられるのですが、ヨハネは自分をただ水のバプテスマを授けるだけの存在、後から来ること、 方こそ偉大な方ですと紹介するのです。そして第3にヨハネは自分のことを今読みました27節。私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。靴の紐を解くのは当時奴隷の仕事でした。しかしヨハネは私はその方の前に出たら靴の紐を解く値打ちもない、すなわち私は奴隷でもありえない、もう奴隷以下のものです、それほどにその方は偉大なお方なのですと、自分を奴隷以下のものですと呼ぶのです。さてヨハネはこのように、私は声にしか過ぎない、私は水でバプテスマを授けるものでしかない、私は奴隷以下でもありえない、そんな強い否定によって強く強く後に来られるお方を指差し、そのお方を高めるのです。そのお方こそ主です、王様です。そのお方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方です。その方こそ偉大なお方です。ヨハネはこのように後に来る方を強く人々に指差しながら、じゃあ一体どこにその方がおられるというのでしょうか。謎のような言葉がそこに出てきます。26節、今読んだ後半。あなた方の中に、あなた方の知らない方が立っておられます。今日の御言葉の中心の言葉です。鍵のような言葉であり、また本当にですね、輝いている言葉です。あなた方の中に、あなた方の知らない方が立っておられます。実際にその場面をこう想像してみてください。ヨハネがこれを語ったとき、ヨハネの前にエルサレムから送られてきた調査団、それだけじゃない大勢の群衆がヨハネからバプテスマを受けようと思って列をなしてそこに群がっていたのです。ヨハネはそんな群衆の中に一人のお方をどうも見ていたようです。すなわちその群衆の中にイエス・キリストが一人立っておられたのです。マタイ伝の三章にその姿が出てきます。マタイ伝の三章の13節からあとちょっと読んでみますと、マタイ3の13。さてイエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。こうしてイエスはバプテスマを受けて、すぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。ヨハネの前に群衆に紛れて、このイエス様が立っておられたのです。ヨハネは、はじめ、この方について知りませんでした。ヨハネ伝の一章でもヨハネは繰り返しのことを言います。ヨハネ一章の31節。親戚関係です。半年遅れでイエス様が遅れて、お生まれになったのです。ですけど、ヨハネの場合、お父さん、ザカリアさんはお年寄りでしたよね。ですから、すぐに亡くなったみたいです。そして、どうも、荒野にヨハネは出て行って、今、聖地旅行をされますと、クムナン教団というですね、教団の、住んでいた跡地を訪ねます。クムラン教団というグループの中にヨハネは入っていたんじゃないのかと言われるんですけど、まさに荒野での修道院のような生活をするグループです。ヨハネはですから、イエス様とずっと会っていない。ですから、街ですれ違っても誰も気がつかないような、そういう関係。私も知りませんでした。しかし、その不思議な目の輝き、そのお顔を見たとき、ヨハネは何か驚きに捉えられて、バプテスマを授けてください。いえ、私はあなたに授けられるようなものではない。いいえ、と言って、しかし、バプテスマを授けたとき、ちょうどここに絵がありますけど、鳩が 下って来られたように、鳩のように聖霊がイエス様の上に下ってくるのを見て、ああ、この方こそ待っていたメシア、キリストだとヨハネは知ったのです。この、私も知らなかったけども、洗礼の時に確かにこの方こそ本当にキリストだと知ったその方。ヨハネはどうやらその方を見ながら、群衆の中に立っているその方を見ながら、あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます。文語訳では、何時らのうちに何時らの知らぬ者一人立てり。この言葉は、ヨハネのこの場面で意味を持っているだけではなくして、実はいつでも、今においても、私たちにとっても真実な言葉ではないでしょうか。この方、一章の実節を見るとこうありますね。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方は世におられるのに、世の人はその方を知らない、わからない、悟らない。この方はもともと世におられるのに、人々は気がつかない。人の働きの17章27節から28節にこうあります。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。最近説教で使った例話がありますよね。魚は水の中に生き、動き、存在しながら魚は水とは何であるのかわからない。実は同じように私たち人間も神の中に生き、動き、存在しているのです。神様がおられるから私たちは初めて生きられるのです。動けるのです。存在しているのです。神様がいなかったら私たち存在しないのです。しかし、魚が水をわからないように、神様を知らない、悟らない。しかし、あなた方の中に、あなた方の知らない方が立っておられます。そのあなたの知らない方によってあなたは生き、動き、存在させられているのに、あなた方はその方を知らない。その方によって生かされ、守られ、愛されているのに、私たちはその方を知らない。知ろうともしない。感謝もしない。戦争中のこと、一人のクリスチャンの洗礼の記念日に、外国の親しいクリスチャンから、お祝いの電報が届いたそうです。その電報には何も言葉がなくて、ヨハネ 1-26 とだけ書いてあったって言うんです。戦争中ですので、特に外国から来る電報はもちろん警察の検閲を受けるわけです。その電報を見たとき警察は、ヨハネ 1-26、これは何かの暗号に違いない。外国から何かスパイに当てて送られた暗号に違いないっていうんで、この受け取り人を読んで厳しくですね、取り調べたそうです。ヨハネ 1-26、これは一体何だとですね。しかし、これを送ったクリスチャンは、水のバプテスマを受けたこの日、その記念日に、どうぞ、あなたのそばにいつも立っておられるそのお方を忘れないように、あなたのうちに、あなたの中に、あなたのそばに、あなたの知らない方が立っている。そのことをですね、もう一度思い出させ、励ます意味で送ったわけです。私たちもいつでも、この言葉を忘れないようにしたいのです。あなた方の中に、あなた方の知らない方が立っておられます。イサクの息子ヤコブが、家を出されて、一人寂しく旅をする途中で、石を枕に寝る有名な場面があります。そこでヤコブは夢を見るのです。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして、夢の中でですけども、ヤコブに不思議な夢と、そして神様の約束の言葉を与えます。眠りから覚めた時、ヤコブは言うのです。誠に主が、 このところにおられるのに、私はそれを知らなかった。誠に主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかった。
私たちにとっても、いつもこの言葉は、事実ではないでしょうか。
誠に主がこのところにおられるのに、私は知らなかった。あなた方のうちに、あなた方の知らない方が立っておられます。
私は先週この言葉をずーっとですね、黙想しながら、一つ一つの場面で、この言葉を自分自身に適用しながら過ごさせていただきました。説教準備をしながら、牧師室の中で、
この部屋の中に、私のまだ知らない、まだ本当にわからないお方が立っておられる。家の中で、いろんな難しい問題にぶつかりながら、この家庭の中にも、私の知らない方が、私が気づかないでいる方が、実は立っているです、ね。いろんな場面で、この言葉を適用しながら、ここにも、主が立っておられる。そのことをですね、黙想させられました。イエス様は、皆さん一人一人の日常生活の、その平凡な日々の歩みの中の、そのところに、あなたの知らない方として立っているっていうのです。知らない方、見ることのできない方、隠れた方として立っているっていうのです。イザヤ書の45章にこういう不思議な言葉がございます。45章の15節、一番下の方5番目のところです。イスラエルの神、救い主よ、誠にあなたはご自身を隠す神。皆さん、神様って方は、ご自身を隠す神だというのです。なんで神様は隠れるの？隠れないでいてほしいなと思うんです。思わないでしょうか？神様が見えたらなと思わないでしょうか？よく未信者の方が、神様を見せてみろ、そしたら信じようと言いますけど、クリスチャンである私たちもですね、特に、例えば壁を引いて、高い熱、40度近い熱でうなってるとき、ですね、神様、ここに現れて私の頭に手を置いて祈ってよなんてですね、もう神様見たいなと思うかもしれません。でもなんと神様は、隠れた方、ご自身を隠す神だというのです。そうなんです。神様はご自身を隠しておられます。見えない形で。そして知られない方として実はおられるというのです。しかし、このご自身を隠すというのはですね、罪ある者に対して、高ぶる者に対して、肉につける者に対して隠れているのであって、実はこの隠れておられる隠す神は、隠れたところにありながら、私はここにいます。私はここにいます。私はここにいますと、ひねもす手を伸ばして差し伸べて、見出されることをまた求めておられる方だというのです。ご自分を明らかに実はしておられる方だというのです。知らない方を、知られた方として、知ることのできる方として、本当に知ってほしいと願っておられるというのです。皆さん、あなた方の中に、知らない方が立っています。ヨハネは、その知られない方を、知らない方を、知る方にするために私は使わされたというのです。そのために、ヨハネはバプテスマ、水のバプテスマを授けています。なぜですか？水のバプテスマを授けることによって、自分自身の罪を悔い改めて、罪に背を向けて、神様の方に向かう。まさに、罪を悔い改める者は、このお方に会えるのです。知ることができるのです。ヨハネの仕事は、高いところは低くされ、低いところは高くされて、まさに高ぶったものには見えない、僻んだものには見えない方なので、高いところを砕き、低いところを埋めて、このお方が見られるように。また、ヨハネは、私の後から来るお方は聖霊によるバプテスマを授けることのできる方です。そのお方が授けてくださる聖霊によらなければ、 あなた方はこの方を知ることはできない。この方を見ることはできない。この方を信じることはできない。このお方に期待しなさいというのです。確かに、イエス・キリストは、あなたのまさにそのところに立っておられます。ぜひ、今週の歩みの中で、あなた方の中に、あなた方の知らない方が立っておられます。この言葉を噛みしめながら、あなたの家庭に、あなたが知らなかった、しかしそのお方が立っていることを確かに認めてほしいのです。あなたの職場に、クリスチャンは誰もいない、他に誰もいない、あなたのその職場に、実は、なんとあなたの知らないその方が、立っておられることを認めてほしいのです。あなたの学校の中に、あなたの知らないその方が、実は立っていることを、ぜひ発見してほしいのです。あなたが住んでいるその地域に、あなたが集まっているこの教会に、あなたの知らないその方が立っておられる。あなたが今ぶつかっているその問題の中に、あなたが今ぶつかっているその困難さの中に、あなたが今感じている痛みの中に、あなたのその孤独の中に、あなたのその不安の中に、あなたのその持っている弱さの中に、そのあなたが今まで知らなかった、知ろうともしなかった方が立っておられる。イエス様はそこに、まさに文脈のように、一人立てり。まさにその真ん中に一人立てり。そのお方をぜひとも見ることのできるものにしてください。今まで知らなかったけど、ここはなんと恐るべきところでしょう。あなたがここにおられたとは。ずっとおられたのですね。どうしようもないと思っていたこの問題の中に、あなたはずっと私に知られない方として立っておられたのですね。今あなたを認めます。今あなたを称えます。今あなたの足元にひざまずきます。ぜひ今週一人立てるそのお方を知ることを求めつつ歩んでいきましょう。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。